今さ、すごく迷ってんだけどさ、火災報知器の話とね、パイパンの話、どっちしようかなって思ってて。やっぱ最初だからさ、勢いをつけたいじゃない。だからなぁと思って、どっちが面白いんだろうなぁと思って。まあ、どっちもね、なんか着地点が全然見えない話なんでね、まあ、どっちをね、お話ししても関係ないんですけども。じゃあ、本当は、やる前ね、そんなこと言いつつも、火災報知器の話をしようと思ったんだけど、やっぱりね、始めてしまうと、やっぱパイパンの方がいいかななんてね、思って。パイパンの話、ね、誰の需要もないんだけど、パイパンブームがさ、来てるんですよ。たまにね、AV の、まあ、こういうジャンルがいいなとかさ、ね、そういうお話しますけど、まあ、最近だとね、スマッターね、スマタだけさせてくださいって言って、ちょっとアクシデントで挿入されちゃうみたいなさ、そういうのが最近来てるんですよっていうお話をしましたけども、ここ2日間ぐらいなんですけど、パイパンなんだよなと思って。パイパンって何？っていうね、中高生ね、もしかしているかもしれないんですけども、まあ、ツルツルのね、女性器というかね、そういうところで、なんだろう、最近、潔癖症なのか、なんだかわかりませんけど。なんか女性器を想像するじゃない？まあ、そうそう女性器を想像するってこともないかもしれないけどもね。まあ想像するときがあると思うんですけど。そうするとね、やっぱなんか毛が多い。なんかそういうイメージがちょっと出てきちゃって。で、俺はね、基本的にはしたくはないんですけども。まあ、あと、する機会もないんですけども。クンニっていうさ、クンニリングスっていうさ、そういう行為がさ、この世にはあるらしいじゃない？だけどさ、それを想像するとさ、毛がいっぱいあるなぁと思って、そこに顔をうずめるのかぁって思うと、なんかちょっと気持ちが悪くなってきちゃってさ。で、ここでね、パイパン、ね、そのツルツルの女性器であれば、そうでもないなぁと思って。ね、なんか顔をさ、ね、近づけた時にさ、毛がもじゃもじゃしてる感じするじゃない？それってなんか嫌だなぁと思って、パイパンだったらいいなぁと思って。そんなことを、ちょっとね、その昨日ぐらいが、まあ、ピークで思っていたので、基本的にはね、ラジオする前日っていうのは、まあ、ちょっとオナニーしないようにね、やっぱしオナニーしちゃうと、そういうなんか欲っていうのがね、ちょっと抜けちゃう部分があるから、基本的に溜めた状態で、ラジオする方がね、ちょっと面白いかなと思ってはいるんだけども、昨日パイパンピークが来ちゃったからさ、さすがにね、ちょっと我慢できずにね、ちょっと、パイパン的なやつをね、動画見ながらね、行為を行ってしまいましたけども、まあ、そんなわけで、なので、ただ女性にね、パイパンにしろパイパンにしろって言うのは、酷な話じゃない。ね、やっぱり女の子っていうのはさ、周りと一緒じゃないと不安じゃない。みんなが茶髪にしてるから茶髪。みんながね、今年の流行りの服を着てるから流行りの服を着ましょうということなんだから、パイパンね、一人だけにしちゃうと、ちょっとかわいそうなところもある。ただ、まあ、ね、こんな日本人だけですよ。その毛がね、いっぱい生えてるのなんて。海外行ったら、ね、ハリウッドのセレブとかさ、あの辺はもうみんなツルツルのパイパンですよ。多分ね。なので、そういうふうに言えば、そうなんだって。なんとかディアスとか、何ロンディアスとかさ、そういうのも、パイパンなんだ、みたいなね。あ、すいません。ちょっと名誉毀損になっちゃったら申し訳ないんですけど。まあ、皆まで言ってないからね。大丈夫だと思うんですけども。いや、大体、海外の女性はパイパン、だと思うんですけど。でさ、別にね、パイパンにしなくてもいいと思うのよ。ただ、毛が薄い人っているじゃない？そういう人だったらいいと思うんだけどさ、基本的に日本人ってさ、そのね、下の毛は剛毛かなという印象があるので、できたら、やっぱそういうね、セレブに合わせてさ、だってね、日本の女性っていうのはさ、みんな素晴らしいわけじゃない。ハリウッド女優なんて負けてらんないよね。だったらみんなもやっぱし、パイパンにしないといけないんじゃないかなと思って。で、ただ、女の子にだけにさせるっていうのはね、とてもなんか申し訳ないから、俺もね、このラジオ終わったら、またなんか久しぶりにね、チンゲでも剃ろうかななんて、そんな風に思ってるんでね、このラジオが終わった瞬間にね、お風呂の方行ってね、ちょっとジョリジョリっと。ただやっぱり、男がツルツルなのはね、 どうなんだろうって思うところもあるんですよ。そう、男らしさ。やっぱり、ライオンも、たてがみってのがあるわけじゃない。チンコの周りに生えてるたてがみですよ。ね、もうそっくりでしょ？なんか縮れてますけど。なので、やっぱりその、たてがみ自体をね、全部なくしちゃうのは、そうだな、ちょっと男としてね、良くないかなというところで、まぁ、ちょっと、短くね、ちょっと買っておこうかなと思って。そんな、ね、ところなので、まあこのラジオね、聞いてる男子女子いると思いますけどもね、ぜひ、男子に関してはね、ちょっと短くしてもらって、で、女子に関してはね、ツルツルにしてもらいたいんだけど、このツルツルの方法をね、俺どんだけパイパンの話すんだって話なんだけどさ、いや、あんまりね、今までパイパンっていうものに対してね、目覚めたことはなかったんだよね、言うほど。別にって思ってたけど。ただ急に来たんでね、その思いをね、ちょっと伝えたいなと。火災報知器の話どうする？火災報知器の話は、お別れのコーナーでいいか。ね、もうどうでもいいもんね、そんなのね。パイパンの話ですけどもね。パイパンはさ、基本的にはね、そういうシェービングジェルとかさ、クリームとか塗って、で、剃るわけなんだよね。それでツルツルにするんだけど、やっぱり俺も一回ツルツルにしたことがあるけども、また生えてくるわけじゃない？生えてくると、チクチクすんだよ、歩いてて。だから、なんかね、やっぱしね、ツルツルにするのは、あんまり、ね、個人的には、やりたくないなってのあってね。なので、ちょっとまあカットっていうところのイメージもあったんですけども。あのね、やっぱりね、本当にチクチクチクチクすんだよね。短い、本当にね、ちっちゃいのが生えてくるとね、チクチクしちゃうんですけども。まあそんなね、パイパン。なんですけど、これって、そういう剃るっていう方法がね、まあ、スタンダードかなと思うんだけど、これ抜くっていうのは、あるのかな？まあ、永久脱毛とかさ、そういうのは、おそらくあると思うんだよね。最近は、陰部の、その、おけけのね、そういうお手入れっていうかね、そういう、なんか、美容のところがあったりするらしいからさ。で、こういうね、おけけはこういう形にね、しましょうね、みたいな。そういうので流行りの形とかねあったりするらしいんですけど、そういうのはいいよってね、もうそのまんまにしておくか、もしくはちょっとカットして薄くしておくか、それかパイパン、この3つです基本的には。それを変な美容業界に惑わされて、もうわけわからない形のねおけけの生え方を推奨されたりとかするところもあるからさ、まあ女性の皆さんはね騙されないように、男の俺が言うね、この三つ。もう、ナチュラル。そのまま。もしくは、普通に、薄くする。それか、パイパン。ね、この三つ以外は、男が見たら引いちゃうからね。で、ナチュラルっていうのも、まんまボーボーだったら、まあ、結構その、下の毛のお手入れっていうのは、女子はやってるのかなとは思うんだよね。なので、薄くするとか、ね。あと、ケツのね、ケツ毛。ね、ケツ毛バーガー的な。そういうのは、あんまり良くないので、多分その辺は、まあ、カットしたりとかね、してるんじゃないかなと思うんだけど。これ、ただカットするとさ、やっぱりなんか、後々チクチクしちゃうのもあったりとか、あと見た目も、そこまで綺麗じゃなかったりする時もあるから、やっぱ抜くっていう方法の方がいいのかな、みたいな。思うんだけど、陰部の毛を、根っこから抜くって絶対痛いもんね。で、ね、今回はいいよ。別にさ、パイパンにしようがしまいがさ、いいんですけど、今後、全部抜いちゃって生えてこなくなった時に、どうすんだと。もう少し年いったりとかしてさ、40、50にね、なった時に、まあ、近所のね、まあ、主婦のみんなでさ、温泉旅行行きましょうってなるじゃない。そしたらさ、あらなんであなたツルツルのパイパンなのって。旦那さんの趣味なのってね。そういう話になっちゃうじゃない。ね、こうやって足並みを揃えないとさ、まあ生きづらい、ね、そういう女子社会ですけどもね。まあそんなんでね、やっぱり後にね、まあすぐ復活できるような形で。まあ眉毛と一緒だよね。眉毛も、抜いちゃうとさ、ほんと生えてこない。ね、そういう女子いっぱいいるじゃない。もう化粧取ったら眉毛なし。ね、そういう女の子結構多いと思うんだよね。あの失敗はもうね、繰り返しちゃいけないってところもあるから。ね、なんで、まあもちろんさ、抜いた方が綺麗になるからね。その、やっぱカットだとちょっと 黒い点がね、残っちゃうからね、良くないなっていうことでみんな抜いちゃうんだろうと思うんだけど、ね、眉毛抜くんだったら、もう下の毛抜けよっていうね、話で、ただね、まあ、いつ何があるかわかんないから、いつでも元通りにできるようにということで、眉毛も、ね、下の毛も、まあ、カットしていくという方向でね、やっていっていただけたらなと。ね、そういうことですよ。ただ、あれですよ。その、男のね、人とね、まあ、例えば、お付き合いすることになりましたと。で、ね、もう、手をつなぐのも恥ずかしいと。ね、そんな中、ね、もう徐々にステップアップしてキスをしてさ。で、その後、ようやく夜の営みをしようって時に、ね、実際、股を開いたら、パイパンだったっていうね。これはこれで衝撃だからね。え?ってなるからね。前はね、女の子が、ね、その、スマタだけでいいですからって言ってるのに、アクシデントで挿入されちゃって、女の子が戸惑って、え?っていうのがね、俺結構来るんですって話したけど、今度は目の前にパイパン出てきたら、男がえ?って言っちゃうからね。なのでね、まあ、その辺は、今のね、パートナーとね、ご相談していただいてっていうところですけど、まあ、フリーの人、あとはなんか、最近人生どうでもいいなって思っちゃってる子、ね、いたら、もうね、ラジオ終わったら、ね、パイパンにしてみましょうってね。俺がモヒカンにするようなもんだからね、最近人生なんか、辛いなーって、モヒカンにしようみたいなね。そんなレベルでパイパンにしてみるっていうのもね、まあいいんじゃないかなと。ね、もう春ですから、ね、もう新年度始まりますからね、新しい気持ちでということでね、ぜひパイパン、ね、推奨ラジオということでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなパイパンの話から始まってしまいましてね、これは困ったんですよね。ちょっとね、このラジオ、ね、誰が聞いてるか分かりませんからね、こんな最初からパイパンのラジオをしてる人ね、やべえってなるからね、ちょっと困ってはいるんですけども、仕方ないよね。だってパイパンの話と火災報知器の話ね、パイパンだよね、やっぱしね。だってラジオの名前を見てくださいよと、童貞ネットですよ、ね、そしたら火災報知器って何ぞやって話だからね。まあいいんですけど、で今日なんですけども、いつもだったらね、まあ何か大きな話、面白いと俺が思ってるような話を、まあメインに 2,3 ねお話しして、気づけば1時間経っているって、いつもそんな感じかと思うんだけど、今日はね、いろいろやったの。ね、本当に。都内をね、走り回ったの。面白いことないかな、これやったら面白いんじゃないかな。だけど、全部あんまり面白くないっていうね。そんなね、一週間だったので、もう細かい話。本当にもうこれやったんだけど、あんま面白くなかったねって。そんな話を、まあ、いくつかして、気づいたら2時間経ってるみたいなね。そんな感じになるかと思うので、まあ気楽に下の毛でも剃りながらね、聞いていただければと思います。で一応ね、お便りとかもねお待ちしてますので、こちらもねいただければと思うんですけど、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしております。で掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの掲示板ラジオ用スレその6っていうところにねいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で童貞ネットホームページ右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらからでもメール送れるようになっております。でリアルタイムであればね、掲示板で、で事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。そういうねわけで、じゃあ早速なんですけども、まあ、細かい話、どっから話してももう一緒だからね、まあ、話していきたいと思うんですけど、じゃあ、せっかくなんで、ね、お別れのコーナーでとか言ったけども、忘れないうちに、火災報知器の話、まあ、すぐです。3分で終わりますから、火災報知器なんだけど、 最近さ、ちょっと背中痛くて、多分また肝臓がね、あんまり良くない状況なのかな。暴飲暴食、あと、生活が不節制なね、感じだったので。で、これをちょっと正していかないといけないなと思って、なるべく早寝したりね。まあ、早寝といっても、5時とか6時になっちゃう時もありますけども、できる限りね、早めに寝ようという心がけをしつつ、あとは、やっぱ運動しないといけないなと思って。で、マラソンとか、まあ、自転車。乗ったりとかね、今週はだってマラソン2回走ってチャリも2回乗って、まあ両方とも結構ね、まあマラソンは6キロとか 8キロとかそんぐらい走ったりとか、まあチャリもね1時間ぐらい乗るっていうのを2回ぐらいやってますから、まあほどほど、運動しつつ体重も結構落ちてきてね、この間62キロだったけど今日ね多分 58.5 キロぐらいになってたから、ね、まあそんなんで、まあそんないろいろとね鍛えてはいるんですけども、でそのチャリ、まあチャリ乗るのも深夜なんだよね、深夜徘徊が好きだからさ、深夜チャリでぐるーって1時間ぐらい回って、で何時ぐらいかな、1時ぐらいかな、深夜帰ってきて、で部屋入るじゃない、で今日も疲れたなーと思ってさ、で手洗ってたらさ、なんか鳴ってんだよね、なんか鳴ってんなーと思って、で手洗ってで蛇口閉めたらなんかすげー音鳴ってんの、蛇口の音で、そのね水の音で聞こえなかったんだけど、止めたらすごい音鳴ってて、どこだと思って、なんかすごいベルが鳴ってんだよね、まあ何の話かって、まあ火災報知器の話だから火災報知器が鳴ってるんだけども、どこで鳴ってんだと思ったら廊下ですげー鳴ってんのよ、なんだこれはと思って、で俺そのチャリで帰ってきたばっかだからさ、俺なんかしちゃったかなとか思ってさ、いやでも何も触ってないしなと思って、だってまずチャリ、まあチャリをね、あのエレベーターでそのまま持ってきて部屋の中にチャリね入れて保管してるので、特にチャリ以外廊下とかで触ってないし、非常ベルとかも鳴らしてないしと思ってさ、やべえな怖えなと思って、俺かみたいななったんだけど、でまあでも少しだったらね収まんだろうとか思ったら全く収まんない、と思って、でうちの中にインターホンとかがあるんだけど、そこに警報器とかさ、警報器止めるなんとかみたいなボタンとかあったりとかするからさ、もうこれとかやったら治んのかなと思ってさ、ガッチャガチャやったんだけどさ、全然違う警報器になっちゃってさ、やべやべっすね、すぐ戻してさ、でそんなことしてたら、でずっとな治んないからさ、俺もちょっと廊下出たのよ、で廊下出たら他の住人の人もあの結構廊下に出てきて、え何何みたいななってて、もうこの時点で多分10分ぐらいなってんだよね、10分ぐらいなって多分誰かが出てきたからね、でみんながそのドアの覗き穴からさ多分廊下を見てたんだろうね、で一人出てきたからさ、みんなゾロゾロ出てきたみたいな感じだと思うんだけど、で何何つってさ、で見てたんだけど、なんか火災報知器かなみたいなね、ねざわざわしてるの、そしたらなんか管理人みたいなおじさんがちょっと上がってきて、多分管理人なのか他の1階とかに住んでる住人なんだか分かんないんだけど、みんな大丈夫みたいに言ってさ、あ大丈夫っすみたいな、なんすかねみたいな、でなんか一応その確認だけしてさ、みんな大丈夫かの、火事とかじゃないよねってね、でおじさんがどっか消えていったから、まあおじさんがなんかやってくれんだろうなってね、みんな部屋に戻ってってさ、そしたらさ少しまだ待ってたらずっとベル鳴ってんだけどさ、遠くからさ他の音が聞こえてくんだよね、あの普通になんかもうサイレンの音なんだよね、と思ってサイレン鳴ってなんか近づいてくるけどうちみたいなさ、で少し待ってたら本当にもう目の前でサイレン止まって、でベランダ見るとさ、その赤いさサイレンのその光がさずっと外を照らしてるわけよ、あー来てるなーと思って、これ本当に火事じゃないよなーと思ってさ、そんなことしてたらさ、なんか部屋の方に、廊下の方になんか人がね上がってきてさ、そしたら消防署の人たちがさ6人ぐらいかな、背中にさそのボンベみたいな、多分その消火用のボンベとかなのかな、その背負ってさもうフル装備でさ6人ぐらい入ってきてさ、でこの俺の階に人がいっぱいいるんだよね、あれと思って、この階であんのかと思ってさ、で一応廊下出て、で大丈夫っすかって一応聞いてさ、そしたらさ 特に火災とか大丈夫ですかとか言われてさ、ああうちじゃないと思うんすけどってね。でそんなことしてたら、まあ他の人たちも結構出てきてさ、で部屋のねみんな確認して、で結局は何でもなかったっぽいんだよね。その火災報知器のなんか誤作動なのかなんだかわかんないんだけどさ、それでまあね特に何もなく、あの消防署の人たちは帰っていったっていうね、そんな話なので、特にねちょっとね火災があってとかね、その後にねちょっと外に出てとかさ、そしたらちょっと他の住人の女性の人と仲良くなっちゃってとかさ、そういう話があればさいいんだけどさ、そしたら俺もうこの話1時間するんだけどさ、そういうわけでもないのでね、まあ、ちゃんちゃんっていうね終わり。あ、ただあの同じ階に住んでる女性の人がね、なんか大丈夫ですかねつって、でみんな帰ったから、じゃあ私たちももう部屋戻りましょうかみたいな、おやすみなさいみたいな、そんなこと言われたから、久しぶりに女性の人にねおやすみなさいって言われたから、それはそれで良かったんだけど、あんまり若くなかったんだよな。そんなね、そんな今週唯一の女性とのトークっていうね、そんなお話があったりとか、あとね何が面白いかなっていうところだったんだけど、今週というか、まあ、今週だな、池袋にさ豊島区のその新庁舎っていうのかな、そのまあ、区役所みたいなやつ、それが新しいのがね、まあ、できますって話で、でこれはあの5月に、ちゃんと運用されるんだけど、まあ、一部出来上がってで、まあそういうね、あの出来上がりました式みたいなやったから、でやった後でね、ちょっとまあ見せられる回だけはね、ちょっと絞るんだけども、ちょっと見学会をしますっていうような話があって、俺もまあ腐っても豊島区民じゃないですか、コンクリートジャングル民じゃないですかと、なので何か話のネタになるかなと思ってね、そういう見学会もう初日にね、ちょっと行ってきたんですよ、豊島区新庁舎。まあ、そんな話なんですけど、え、行って別にないよ何にも、普通に行って見学してさ、まあ朝早いんだよ、朝10時から12時しか、やってなくてさ、その見学会って、だからさ、ね、まあ早寝早起きをねちょっと頑張ろうと思ってはいたんだけどもさ、なかなか寝つけなくてね、2時間ぐらいしか寝てない中ね見学会行って、でやっぱし朝早くて、しかも平日に行ったからさ、もうじいさんばあさんばっかりよ、じいさんばあさんが暇だからね、もう朝も早いじゃない、あの人たちはもう4時5時に起きてるわけじゃない、だからさ、まあ午前中に動くのはね全然苦じゃないんだろうけどさ、そんなんで、ジジババツアーの旅になってましたけども、でそんな中さ俺も一応行ってさ、で中見てさ、ふーんつって終了っていうね、まあそんな話なんだよね。特に面白いこともなく、いろいろ言ってるんだよ、こうやって。ね、なんか面白いことないかなと思ってね。特にないんだよね。で、一応、今ある、その豊島区の区役所っていうのは、まあ、その新しいのできたらね、潰すんだけど、潰したところには、なんかその、シネコンとかができたりとか、あと、その、ボーカロイドの、何かそういう演目が見れるのかな、よくわかんないんだけど、ボカロ劇場とかっていうのができるらしくて、ちょっと池袋攻めてんなと思って、まあニコニコ本社とかねできたし、あとはまあ同じねそのパルコの中にはそのアニメ系のねなんとかストアみたいなのもできたし、あとまあ乙女ロードとかね、まあアニメイト。ね、まあ、そのアニメイトも新しいさ、ところに移動したりもしたし、アニメイトカフェ、ね、虎の穴、もう何でもあるねって、ところで今度ボカロ劇場ができてしまうっていうね。まあ、そんなね、情報がね、まあ、入ってきてましたので、ただ私、来年、まあ、来年ってか今年、12月で、この今住んでいるところね、もう2年間経ってしまうので、お引越しね、また2年に1回のお楽しみということでね、しようかなと思っているので、次引っ越しがですね、まあ、新宿区か渋谷区にしようと思っているわけですよ。初台とかね。 その辺にしようかななんて思ってるだけど、なんかこの流れね、来るとちょっとまた池袋というかね、うん、豊島区もいいなと思って。ね、前ちょっと断念しましたけど、東池袋のね、方とか、まあ、あと南池袋でもいいな。まあ、その辺とかにまたちょっとね、いいところがあれば、引っ越しもね、ちょっと考えたいなと思って。まあ、なので今年はね、また引っ越しっていうね、一大イベントありますからね。もう2年に1回やってるからね、全然新鮮味ないよね。普通こうやってさ、何か、ラジオとかでさ、話すにあたってさ、引っ越しするんですよとかって言ったらさ、もう一大イベントだけどさ、もうみんなも新鮮味ないよね。もう何回やってんだよお前っていうね、話もあるので、ね、しょうがないんです、引っ越し貧乏なんでね。まあそんなね、お話だったりとか、あとは今週、ちょっと人とね、あのご飯食べ行くとかっていう話もあのいくつかあって、でその中の一つなんだけども、まあちょっとね、昼間やることがあって、でそれ終わって、で飯食うのは夜だったんで、夜っていうかまあ集合が16時半とかだったから、結構時間が空いてたの。もう4時間5時間ぐらい空いてたんだよね、午前中にちょっとやること終わっちゃったから。でこれで家一回帰っちゃうとなんか寝ちゃうなと思って、良くないなと思ってさ、なのでじゃあちょっとね、まあ池袋周辺ブラブラしようかなとか思ったんだけど、結局スロット行っちゃってさ、なんかね、スロット卒業したはずなのにさ、最近2週間に1回スロット行っちゃってるなと思ってね、良くないと思ってはいるんだけども、で一応スロット打ちまして、まあ一応勝ったんですけどね、もうちょっと良くないね。あの一応ブラックラグーン2っていうね、新台を打ったんですけども、もう投資がさ、最初にもう6000円とか言ってさ、6000円と思って、6000円入れて何にもないんだよ。でさ、このあと飲み会があるわけじゃない、軽く食事があるわけじゃない。食事もさ、まあ、ちょっとお肉でも食べようよって話をしてたの。お肉食べるのになんで先に6000円払ってんのよって。6000円でいい肉食べられるじゃないと思ってね。で頑張っていたところ、なんだかんだで、ね、出まして、6000円投資の8000円バックということで、プラス2000円っていうね、頑張ったね、この日はちゃんと仕事したなと思ってね。でその後、お肉を食べに行くんですけども、無職じゃないですか私。無職がどんな肉食べたら面白いかなと思ってね、もう今週何やっても面白くないから面白いことしたいなと思って、なので A5 ランクのね、もう言ったらそういうお肉っていうのはさ、階級があるわけですよ。でその中でももうとてつもなくいいお肉、もう A の5っていうね、 A5 ランクの肉っていうのあるわけなんですけど、これ食べちゃうよね。まあ池袋だったらいくつかね、 A5 ランクのお肉を提供してる店なんてのはね、まああったりはするんですけども、まあもちろんその中でもね、あの高いところじゃないですよ、安くてその中で A5 ランクを出してくれるっていうお店ちょっと行きましてね。でそこでね、無職なのに A5 ランクの肉食べちゃうみたいなね、そんな面白いかなみたいなね、やったんだけどあんまり面白くなくてね、まあ普通に美味しかったですってね、でそんな感想で終わっちゃうんだけど、まあやっぱりでもね、普通のまあ例えば牛角とかとは違うなって思うのは、頼むじゃないお肉、そうするとさ、お肉持ってくるじゃない、そうすると店員さんがね、肉焼いてくれる、やっぱしね、こだわりの肉だから、素人に焼かせたんじゃ美味しい状態で提供できないから、基本的にお肉はそのもう専門の店員さんが焼いてくれるわ。なのでまあこういうところに行ってみるのもね、面白いかなと思うんだけど、ただそんなね、なんとか園みたいなさ、そういうところじゃないのよ。一応行ったところ言おうかね、言ったらお前そこで A5 ランクとかって言ってんのかよって言われちゃうかもしれないけど、まあ無職なんでね、池袋にございます焼肉キッチンスタジアム黒5本店様でございます。こちらまあまあお値段もまあほどほどですよ、嘘ですけど、ちょっと高いですよ俺の中ではね。どのぐらいかな、一皿800円から1000円ぐらいかなね。本当はね、もう一個他に安くて良さそうなお店があったんだけど、 せっかくなんでっていうね、ところで。で、その友人と会うのもね、久しぶりだったので、じゃあ、いい肉食べようよって、ね、いうことで、ね、ちょっとその辺行きましたけどもね。まあ、そんな、まあ、お会計も、別にみんな、まあ、みんなっていうか二人で食ったんですけどもね、男二人、ね、いつも通りの、ね、ちょっと怪しい関係に見られてしまうね、パターンなんですけども、まあ、A5 ランクの肉をね、まあ、食べるつっても、そんなにガツガツ食うわけではなく、ね、あ、美味ですね、つってね。で、食べて終わりなので、まあ、そんな量は食べなかったので、一人当たり5000円ぐらいで、ね、収まって。よかった。さっき、ちょっとスロットで少し買ってたから、ね、少し良かったわ、と思ってね。まあ、そんな無職なんです。まあ、無職が A5 ランクの肉で5000円ね、使ってるんじゃないぞ、と、ね、いう話もね、聞こえますけどもね。まあ、その辺はもうしょうがないっていうことで、人生楽しまないとね、いけませんから。で、その後。まあ、1時間半ぐらいですよ。で、そんな量食うわけじゃないから。だから、6時半ぐらいだ、この時点で、食い終わった時点で。何しようかっすね。じゃあ、カフェ行こうっつってね。別に特に2軒目お酒飲むわけでもなく、ね、カフェに行って、で、ちょっとお茶しながらおしゃべりして。じゃあ、3軒目どうするって。カフェ行こうっすね。で、もう1軒カフェ行って、またパンケーキなんか食っちゃって、みたいなね。ちょっと女子力向上中、みたいな。まあ、そんな、ねえ、ところで、特に、ねえ、先週とか先々週とかにそういうカフェの話もしちゃってるじゃない？新鮮味もないんだよね。もう本当に今回、やることなすこと、ねえ、ちょっと新鮮味のないお話、多いなぁと思って。このままじゃいけないと思ってさ、また他の日、いろいろチャレンジするんですけど。で、他の日は、とあるね、リスナーの方から、ちょっと情報をいただきまして、高円寺、ね、高円寺っていうところがね、人気のね、スポットがありますけども、ここに、とてもいい商店街があるんです、という話を聞いて、で、なんていう商店街かっていうと、高円寺パル商店街っていうんだよね。あら、ね、俺の出身地かしらっていうね、そういうのもあって、行ってみようと思って、ね、今週、パッとしねえなーっつってさ、もう、でもパルっていう名前が今度入ってるから、鉄板でしょと思って。で、高円寺パル商店街行ったんだよね。まあ、それで終わっちゃうよね。特になんもなかったね。せめてね、その商店街があるじゃない。で、そこの入り口とかのアーケードのところ、とこにさ、なんか、ね、高円寺パル商店街みたいなさ、ようこそみたいなさ、でっかい看板みたいなのあればよかったんだけど、なんかホームページとか見ると、そういうウェルカムボード的なさ、のが、デカデカとあるんだけど、実際行ってみたら、なんかそれ外されちゃってる感じがすんだよね。まあ、高円寺住んでる方、パル商店街よく通るとは思うんだけど、でっかい看板とかって、昔はあったのかな？で、今回、なんかなくて、もうすごい、何往復じゃん？ 5 往復ぐらいしたんだよね。ないなーと思って、ぐるぐるぐるぐる回って。もうすげー疲れちゃったんだけども、特になく。で、じゃあせっかく高円寺来たから、何か高円寺でなんか食べようかななんてね、思ったんだけど、まあ、特に何食べようかなっていうのも、わからなくてさ、特にリサーチもしてなかったんでね、パル商店街でなんかドッカーンみたいに来たらさ、そのノリでなんか美味しいもん食べて帰ればいいかなと思ったんだけどさ、そういうわけでもちょっとなかったので、特にリサーチしてないしなって。で、いろんなお店いっぱいあんのよ。で、生活するにはとてもいいんだよね。その、例えば、仕事の帰りとかに寄ったりとか、そういうお店はいっぱいあるんだけど、ただなんか、そういう、ちょっと、落ち着いてというか、ゆっくり、するっていうタイプの店はいっぱいあるんだけど、なんか俺みたいな人間はちょっと入りづらいというか、そういうのがいっぱいあって。で、あとはチェーン店がいっぱいあるから。なんか、チェーン店入るんだったら池袋でもいいよねとか思っちゃうと、どうしようってなってさ。よしと思って。ね、高円寺さよならと思ってね。住むにはいいけど、ちょっと俺みたいなタイプの人間は、もうちょっと、何度か通って、ね、それで、あとリサーチもして、いっぱいな美味しいお店、あるっぽかったんだよね。調べてけばよかったんだけど、行かなかったからね、調べてね。 なんで、まあビビりつつね、どうしていいか分かんなくなってね、そのまま逃げ帰るように、まあ、新宿の方に今度行きましてね。で、新宿で、ちょっと沖縄料理なんかを食べて、っていうね、話っていうところなんだよね。特に、だからね、パル商店街から何かドッカンがあったわけでもね、歩いてたらさ、そのパル商店街歩いてたら、あれ？パルさんじゃないですか？その、パル商店街のマスコットになられたですかね？みたいなさ、そういう話とかも別に来ないし、ね、ちょっとね、寂しいところだったんだよね。で、まあ、あとはね、大した話もないんだけど、まあ、新宿行ったのでね、お洋服でも買おうかなと思ってね、お洋服買って。最初にさ、俺もよくさ、言ってるけど、まあ、ユニクロ、無印、GU、ね、まあ、この辺でいつもね、揃えてますよ、という話してますけども、たまには、もうちょっと上のランクということで、Forever 21、ファストファッションじゃねえかよ、ね。そういう声しか聞こえませんけどもね。Forever 21、俺入ったことなかったからね。入ってみて。ああ、全然俺とは、ね、違うジャンルの服だなと思って。俺結構その、ベーシックなさ、服が好きだったりするので、なんで違うなと思って。で、その後、H&M 行ってさ、ね、ファストファッション縛りですけどもね。で、行って、まあ、ぼちぼち欲しいかななんていうのもあるんだけど、まあサイズがなかったりとか、あともうなんか日本のお客さんじゃない人ばっかり、なんかその海外のお金持ちの人がね、いっぱい来ていてね、なんか大量に買い込んでいるような感じだったんで、もうちょっといいかなと思ってね。で、結局その後、ユニクロ、GU、無印と、ね、そういう流れで行って、買ったのは GU でね、ジャケットを、ね、やっぱし俺ぐらいおしゃれになってくると、ジャケット買っちゃいますからね。まあいい歳のおっさんだからね、まあジャケットを買っちゃうんですけども、ジャケットも安いよ。みんな多分普通のジャケット買ったら1万とか2万とかかかるでしょ。もうこれはもう GU 価格3000円っていうね。まあこのジャケットはもう今年の春はね、もうヘビーローテーションで使っていこうかなと思って、まあそんなん買ってさ、で、あとはまあ家帰ってきてから無印のインターネット通販でね、ちょっと5000円分ぐらい、ちょっとお服をね、買いまして。まあ、結局、こういうベーシックな服が好きってなってくると、どうしても GU とか無印とか、そういうところになっちゃうよねっていうところと、あと、サイズの問題、H&M とかね、行った時に、やっぱりサイズがないんだよね。で、俺のサイズってちっちゃいのよ。俺腹が出てるけども、他はすごい細くてさ、本当にだからその地獄でいうところのガキ的なね、ところなので、もう服に関しては無印だと XS なんだよね、俺。今着てる服もその届いたね、無印の服を今着てますけど、XS なの、普通に。それで普通なんだよね。全然ピチピチでもないの。なのでね、他のお店でなかなか、みんなね、最近の日本人はさ、発育がいいからさ、身長が170とかさ、180とかあるんでしょ、みんな。ね、ガタイも良くて。俺も165ないんだから、163.7 ぐらいなんだから。そうすると、やっぱし XS なんだよねって。じゃあ、XS の服ってどこに売ってるのって言うとさ、もうわかんないよね。もうレディースじゃねえかよってね、ところもあるんだけど。ただ、レディースにするとさ、やっぱり骨格的なところでパンパンになっちゃうね、多分ね。なのでメンズで XS ってなるとね、もうあんまりそういうのがなくてね、そんなんでね、無印さんがやっぱり好きですねってね、そんな話でね、あえて無印とかね、そのなんかおしゃれが恥ずかしいから無印とか、そういうわけではなくて、まあサイズとかね、そういうジャンルとか、そういうのもね、あって無印にしてますよっていう、そういうちょっとアピールしておこうかな、みたいな。そんな話です。なんでね、なんか今日細かい話ばっかりでしょ？ただ細かい話だけで1時間2時間全然いけるからね。まあ行ったところでみんなが面白いのかってどうかわかんないのでね、もうサクサク行きたいと思うんだけども。一応ね、あとメールもいただいてるかと思うのでね、メールちょっとね、読んでおきたいと思います。 メールがいただきました。ラジオネーム250番さん。先週の配信聞いたけど、宅建持ってるからね、キリなんて言いながら、競売と読んでて、わろたっていうね。お便りありがとうございます。競売、ね。競売と書いて競売。ね。これさ、どっちで読んでいいかわかんなかったよね。で、まあまあ、調べるのもあれだったんでね。宅建持ってるの読み方間違っとるやんけっていうね。話なんですけど、ね。競売じゃなくてね。競売じゃなくて、競売ね。うん。競馬の競にね、売りでね。競売。失礼しました。ね。なんかね、宅建取ったはいいけども、もう、過去のね、知識になっちゃってる部分ありますからね。まあ、月に一回ぐらい、なんかそういうテキストとかね、読み直すっていうことも必要かななんてね。じゃないと、ね、もし俺が不動産業界入った時に、全くね、こいつ、宅建持ってるの?みたいなね、なっちゃいますからね。なんでちょっとね、競売。ね、ちゃんとここで、わかりました。ありがとうございます。あと、じゃあ、お便りいただきました。ラジオネーム、タカさん。昔、いろいろな女性とセックスをしましたが、君にはいつも辛かったです。なんせ、口の中にワカメちゃんが入り込み、毎回吐き気を催して吐きそうになっていました。一度喉の奥に長いワカメちゃんが入り、飲み込んでしまいました。ああ、辛い思い出です。やはり、パイパンが理想です。っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。よかった。ね、一発目でパイパンの話してて、ね、ちゃんとお便りくれてね、よかった、本当に。これがパイパンスルーだった日にはね、私本当に泣いてしまいますのでね。まあ、そんな、ただやっぱり、俺はね、女性経験がちょっと乏しいから、もうそのクンニリングス的な話はよくわかりませんけども、そういうね、いろんな女性とセックスをしたっていうね、そういう人からのね、お言葉として、くんには辛いと。ね、下わかめちゃんの方が、ね、どんどん増えるわかめちゃんだと。口の中で増殖しちゃうと。もう辛いんですと。いうお話だからさ、やっぱり女子、ね、やっぱりボーボーの子、いるんだよね。俺もね、AV とか見るじゃない?で、AV 見ててもさ、モザイクかかってもさ、毛がどんだけ生えてるかとかってわかるじゃない?で、これの一番俺が毛が生えてて、なえるのが、吉沢明穂さんっているでしょ。俺、あの人、抜けないんだよね。すごく美人なんだけど。なぜか。まず、感じ方が、ちょっと、なんか俺にヒットするような感じ方をしてないっていうのと、あとやっぱその下の毛なんだよね。AV 界の方でも結構、なんか毛がもっこりしてるというか、多いよね、ボリュームが。それも見ると、なんか萎えちゃうところがあるから、やっぱし、それはもう昔からなんだよね。昔から吉沢明穂って美人なんだけど抜けないんだよなーと思って。そういうのがあったのは、やっぱり、潜在的に、やっぱ下の毛が多いと、なんか俺もね、無意識的にうってなってしまうってのはあったのかもしれないね。本当に今日ね、気づけましたね。なので、やっぱり、女子の皆さんは、ちょっと毛を薄めにしてもらうか、あとは、パイパンに、ね、していただけると、男性諸君、まあ、もちろん毛が濃い方がいいっていうね、性癖の人もいるからさ、なんとも言えないけど、まあ、こちらはね、パートナーとね、よく相談していただいて、こんなことを聞いたんだけどってね、いう話を彼氏にね、するのもちょっと難しいと思うけども、ね、とあるラジオで言ったんだけどさ、どんなラジオだよっていうね、話だからね。まあいいんですけども、まあまあちょっとね、自分毛が濃いかななんてね、思ってる子いたら、まあちょっと薄くしてみるっていうのはね、いいかななんて思うから。まあうまく、すきばさみでいいんじゃない?よくわかんないけどね、すきばさみにするとね、すごい量のね、ところのボリュームもうまくね、切れるかと思うんでね。で、あれ?今日、くんに苦しくないみたいなさ。そういう話が彼氏からね、まあ、言われるかもしれませんから。まあ、そうやって言われたら、あ、やっぱり私濃かったんだってね。そういうことで、ちょっと、そのピロートークで最後にさ、ちょっと、すきばさみでね、薄くしてみたんだ。ね、どうだったっすね。ああ、酸素が足りたって。 いう話になるから。そしたら、今度はパイパンの方がいいかな、ってね。で、そしたらもう、パイパンありがとうっていうね、話になるかと思うので、段階踏んだ方がね、やっぱり何かといいと思いますんで。まあ、そんなね、ちょっとパイパン推奨、ということですね。じゃあ、あとは、他にお便りもあるんだけど、ちょっと他にお話、細かいのね、まだいっぱいあるんでね、まあ、お別れのコーナーとね、ちょっと分けつつお話はしますけども。他、今週、あった話としてはね、最近、頭、髪の毛、ね、頭皮、まあ、この辺なんですけども、全部同じところなんですけども、毛根的なところがさ、ちょっとやばくなってきて、いつも言ってますけどね、ハゲてきていると。ね、年々ハゲてきてますって話はしてるんだけども、いやー、ほんと、春だからかな、季節の変わり目だからかわかりませんけども、もうとてつもなくハゲてきてんだよね、また。M 字がもう、M じゃなくなってくるよね。そのぐらい、もう M がつながるぐらい、やばくなってきて、このままじゃまずいなと思って、で、サクセスをね、再開しましたね。昔はさ、他のね、いろんなそういう育毛剤とかさ、使ったこともありましたけどもね、まあ結構やめたんだよね。なぜかっていうと、肝臓に悪いとかって話をちょっと聞いたことがあって。で、肝臓悪いし、背中痛いし、サクセスやめようかなとかね。あとは、サクセス自体があんまり、頭皮に良くないとかって噂もあったからやめたんだけど、でもそんなこと言ってられるレベルじゃなくなってきたんだよね。やばいと思って、でサクセス買って、で最近はサクセスしてますっていうね。まあだからといってそれで髪の毛落ち着いたのっていうとそうではないんだけど、ただちょっとね変化があったなって思うのは、寝てる時になんか頭かいいなと思って書くことがねちょこちょこあったんだけど、サクセスしてからはそれないんだよね。だからこれだけでもまあ良かったのかななんて思って、まあサクセス、もっと発毛剤とか、ね、サクセスは育毛剤ですけども、発毛剤っていう風になってくると完全にちょっと肝臓をね結構刺激するものが入ってたりするので、まあちょっと発毛剤は使えないんでね、ちょっとサクセスでなんとかまあ今年は乗り切ろうかなというところ。本当にねハゲが大進行中ということでね、もうこれ以上ハゲたら無職でハゲでね年でもうこの三重苦辛いんでね、もうちょっとねやっぱし今だね、今のうちじゃないとその彼女もねできないよね。もうここから2年3年経ってさらにひどい状況になったらもう彼女なんてできないから、今がギリギリラインだからね。だったら早く就職してね。で、仕事があるってなったらね、女の子にもなんかアピールできるけども、それないからね、無職じゃ何もアピールできないということでね、まあしょうがないよ。まあいつかね、無職でもいいって言ってくれる人は出てくるかもしんないから、その日のためにね、今日も明日もサクセス、サクセスってね、そんな感じで頑張っていきたいなと。そんなサクセス、ね、日和ってことですね。あとは、今週の他の踏んだり蹴ったりのじゃあ話が、ね、細かい話ばっかだね。ほんとやってきたんだよ、今週。ほんと面白いないかなと思ってね。何にも面白くなかったんだよね。まあ、こんなことありましたってだけの話になっちゃうんだけども。浅草にさ、美味しい食べ物があると。いう話を聞いてさ、まあ、本当に食ってばっかなんだけど、やっぱり死ぬまでにね、これ食べておきたいなとかさ、そういうのあるじゃない。なので、その中の一つだったんだけども、純レバー丼っていうね、レバーなのかな、純レバー丼っていうのが、純は純情の純に、レバーはレバーね、カタカナレバーで丼の丼で純レバー丼なんですけど、これがね美味しいって話を聞いて。まあ死ぬまでにね食べておきたいなっていうのがあって、まあちょっと友人と一緒に浅草行って純レバ丼食べようぜっつってね。で一応お店がね、エイジュンっていうところだったんだよね。なんか浅草と亀戸とかにあんのかな。で一応俺のは浅草の方行ったんですけど、行ったらさ、 休みだったんだよね。まさか、これ木曜日に行ったんだけどさ、木曜休みとかってなかなかなくないと思って。で、しょうがねえなと思って。じゃあ、純レバ丼、ね、せっかく浅草までね、もう遠くまで来たのに、まあ、食べられないから悲しいなと思ってさ。じゃあ、しょうがねえと思って。まあ、浅草にはもう一店舗、純レバ丼やってるお店があって、こちらがあずまっていうね、お店なんだけど、こっち行こうよ、と言ったんだけど、このあずまって店も木曜日休みらしいんだよね。へぇーと思って、純レバ丼食べに来たのに、と思って。で、二つともダメで、したら、他に浅草で美味しいお店、ね、あ、今回はあの、先日のね、その、高円寺、ね、行く時みたいに、何も調べないで行ったわけじゃなくてね、浅草に関してちょっと調べて行ったからね。で、ビーフシチューの美味しいお店で、富士キッチンっていうね、ところがあると。ここも、まあ死ぬまでに一回行っておきたいなというところだったので、行ったんだよね。時間が8時ぐらいに行ったのかな、営業時間外。ね、もう閉店。ガラガラ。だったんだよね。踏んだり蹴ったりだなと思って。で、もうしょうがねえなと思って。ラーメン食おうもう、ね、ラーメンだったらどこでももうやってんだろうと思って。で、浅草でラーメン調べるとさ、あの結構有名なさ、自家製麺の伊藤っていうね、ところがあってさ、あ、伊藤あるじゃんと思った、浅草。行こう行こうっつって。ちょっと待ってって。一回、もう一回調べて。ね、3回外れてるから、ちゃんと調べてねって言ってさ。で、調べたんだけど、伊藤、時間外。早えなと思って。浅草の街は、なんか終わんの早い。やっぱり、下町っていうのかな。おじいちゃんとか、やっぱおばあちゃん、その、浅草寺とかさ。だから、ね、眠らない街、池袋に住んでる俺からするとさ、全くライフサイクルっていうかさ、が違うんだよねと思って。終わっちゃうんだと思って。8時、9時になったら、だいたい店閉まっちゃうんだよね。で、あー、ラーメン屋ですら閉まっちゃうんだと思ってさ。まあ、他にもね、結構有名なのはいっぱいありますよ。浅草行ったら、のお蕎麦とかね。蕎麦だってなんか江戸時代からやってるお蕎麦屋さんとか。あと、うなぎ屋さんとかも明治とか大正からやってるうなぎ屋さんとか。行こうかなと思ったらやっぱ終わってんだよね。なんだこりゃと思ってさ。どうにもなんないなと思ってぐるぐる回ってたら、あ、ちょっとやってるラーメン屋さんあるっすね。で、入ったところが、まあ、結構名店で、ね、いいところだったんですけども、中華そば、対馬っていうね、ところ。で、まあ、浅草の方では結構有名なラーメン屋さんみたいで。で、美味しかったの、すごく。煮干し系。煮干し系の中で結構上位クラスというか、今まで食べたね、ラーメンの中でも、煮干しって言ったらどこになるって言ったら、ああ、対馬じゃないって言えるぐらい、ちょっと特徴はあるけども、美味しくね、できてるラーメンで。ただ、やっぱりね、踏んだり蹴ったり最後までなんだなって思うのは、ここって多分、普通のラーメン、中華そばだよね、がおすすめなのに、なんかね、その場のテンションだったのか、つけ麺頼んじゃってね、つけ麺食べながら隣の席でね頼んでいるさ、普通の中華そば見てさ、つけ麺じゃなかったよな。つけ麺もすごく美味しいんだよ。だけどこのスープだったら絶対普通のラーメン中華そばだったよなと思って、何やってんだろうなと思って、また来ようと思ってね、またどうせね、純レバ丼食いに行ったらどうせやってねえんだからさ、したらまたこの対馬行こうと思ってさ、まあそんなね、今週の踏んだり蹴ったり、まあ、全部ね、最終的に行き着くところはなんか食べ物に行き着いてますけど、食べることしかないんだって最近。何かやろうとするでしょ。で、やっぱりなんかあんまり面白くなかったなって。せめて美味しいもん食べようってね、そういうね落としどころになってますから。まあそんなんで、まあ、ね、素敵な一応ラーメン屋には巡り会えましたってところでね、まあ、もしよかったら今言ったね、お店浅草に行った際には、まあ、他にも本当にその、まあ、せっかく浅草行ったらね、そばとかね、そのうなぎとか、まあ、この辺 一番いいかなと思うんだけど、もうちょっとジャンクなね方が食べたいなっていう人はその純レバ丼、まあそのあずまっていうところよりもエイジュンっていうところの方が美味しいっていうような話を私は聞いたので、まあこれは人の好みだと思うんだけど、あのぜひぜひその辺行って、でやってなかったらその富士キッチンっていうところのね、ビーフシチューで何もなければ自家製麺伊藤か中華そばの対馬ね、対馬はダメですよ、つけ麺食べちゃね、あつけ麺も全然美味しいんだけどね、だけどやっぱり普通の中華そばだったななんてね思ってしまいますねっていうところ。あと今週ね、やっぱりなんかあんまりねパッとしない1週間でしょ、こんだけ頑張ってるのに。なので昨日、ね、もう最終日ですよ、ラジオが日曜日なんだから土曜日、今日こそは、ね、何か大きなことをと、ね、思って、でただ起きたのは遅くてさ、6時ぐらいに起きたの、18時、ね、もうたるんでますからね日々、だけど何かしなくちゃって思って、何時かな、7時過ぎぐらいにふと思ってさ、夜桜見に行ったらいいんじゃねえかと。もう3月も終わりですし、桜もね最近も結構咲いてますから、夜桜行ったらね、なんか面白い話ができるんじゃないかしらと思って、で夜桜都内とかで調べたらさ、夜桜で結構ライトアップされているところがね、まあ、いくつかあるっていうことで、その中で、駒込にある六義園っていうところ、これあの六数字のね、漢数字の六に義理の義に園、幼稚園の園で六義園と書いて六義園ね、あれですよ、中二病でも恋がしたいのね、ヒロインの女の子立花のね、立花も六に花でね、あの立花ですからね、それと同じ読みでね、六って書いて六義園なんですけども、ここでライトアップしてますと。まあ、駒込だったらね、もうすぐですから。じゃあ、行こうと思って。で、結局行こうって決めたのは7時半ぐらいだったんだけども。まあ、夜ね、7時半、19時半。で、こっから家出て、で、もう、でも駒込の方にはもう、8時5分ぐらい着いたのかな。で、入園時間っていうのが決まってて、このライトアップ期間だけは夜やってるんだけど、この期間以外はね、基本的には16時だか17時で終わっちゃうのね。で、このライトアップ期間は、入園が、20時半まで入園できて、で、閉園しちゃうのは9時らしいんだよね。なので、あ、ギリギリ8時ね、5分に着いたんだから、まあ、普通にこれで入れんだろうなと思って、駅前からその六義園歩いてったんだけど、すごい行列なんだよね。まあ、土曜日だったからね、悪かったんだろうなと思ってさ、思うんだけど、すごいその、塀があってさ、囲いがあるんだけど、この周りに行列があって、ほんと何人いるんだろうっていうところだったんだけど、まあ、多く言ってんだか少なく言ってんだかわかんないけども、ざっと感じたのは多分1000人ぐらいいたんだよね。いや、ちょっと盛りすぎでしょって話あるかもしんないけど、いや、普通に2列で並んでて、すんごい歩いたんだよね。5分ぐらい歩いたんじゃない？だから1000人ぐらいいるよね、普通にね、バーっていたからね。こんな並んでて、で、あと25分で、なんていうの？入園できなくなっちゃうからさ、大丈夫かなとか思って、まあ、一応ね、最後尾並んで、ただでも無事、入園の方はできたんだけどさ、でもその辺はなんかサクサク進んでね、なんかスムーズでよかったなとか思ったんだけどさ、で、もともとね、六義園行ってみたかったんだよね。で、そこで、ね、桜がライトアップされてるってことでね、もうこれは本当にいいタイミングだなと思ってね、それですぐ行ったんですけど。で、ちなみにこの六義園なんですけど、前にも、ね、ちょっと前に話した内容で、新宿の方でさ、新宿御苑ってあったじゃない？とあるね、映画の、なんだっけ、琴の葉の庭のね、舞台になっていた、新宿御苑。まあ、これもね、まあ、日本庭園っていうかね、そういうので、入園料がかかってたんですけども、今回の六義園の方も、入園料がかかりまして、こちらは300円。まあね、そのぐらいは いいんじゃないですかというところでね、入園料を払ってさ、で入ってって、まあ夜でね本当に暗いんだけども、まあ道にねちょっとそのライトというかね、あついててさ、なんかあ風情があるねみたいなね、そんな感じで、でまあ行列のね、あとまあ歩きながらで、まあ流れの通りにね進んでいくと、でっかいしだれ桜っていうのかな、本当にでっかいのが一本あって、これはライトアップされてんだよね。でこれがまあすごいメインらしくて、もう人がいっぱいいてさ、で写真撮ったりとかしてさ、でああ綺麗だなと思って、ただあの新宿御苑もこの六義園もそうなんだけど、あのアルコールとかは持ってっちゃいけないんだよね。アルコール持ち込み不可なので、なので夜桜っつったらさ、なんか、ね、お酒を飲みながら桜見たいじゃないというのあるんだけど、その辺はちょっとできないっていうね、まあ、ちょっともどかしい感じだったんだけど、であとは他に桜っていうのは多分 1,2 本あったのかな、ちょっと大きめのやつはぐらいで、あのなんかその大々的にね、六義園夜桜ライトアップみたいなね、ドカンみたいなところでアピールしてはいたんだけど、結局そのしだれ桜のでっかいのが1本あるだけ、あとはなんかちょっとおまけぐらいの感じだったから、まあなんとも。ただ大きさとしては規格外の大きさだから、それはねいいなと思うけど、まあ近所の、あもしくは小学校の桜いっぱいとかの方が、いいなって思っちゃう人は多いかもしれないねってね、そんな感じだったんでね、まあ六義園側もね、そんなやつもう来るなよっていうね風に思ってしまうと思うんだけども、まあそんなね、まあ一般人はそんなもんですよね。もうなんかその多く咲いていて、でね、綺麗でお酒が飲めたらそれでいいわけだからね、そこまでなんか文化遺産的な桜を見てもね、そこまで私ぐらいの感性じゃね、ちょっとわからないところはあるんだけども、でもライトアップされてすごく綺麗でさ、でいいなと思って、まあ都内に住んでてさ、ね、結構都内に住んでるね時期も長いですし、あと仕事とかもね都内でやってたことも多いので、それでもこういう六義園とか行ったことないし、行こうってことすら思ってなかったから、いやほんとね、まあ、いろんなのがね都内にはあるんだなっていうのをねちょっと、まあ、改めて思ったりとかしてさ、でこの六義園なんだけども、まだやってますね、まだその辺はライトアップとかもやってるんだけど、まあ、行くにあたってちょっと気をつけていただきたいのは、土日は混んでるので平日の方がいいんじゃないかなっていうのと、8時ぐらいに行くと入れない可能性があるので、まあ7時とか7時半ぐらいにはまあ行った方がいいんじゃないかなっていうところで、中はねまあ1時間もないでぐるっと回れちゃうと思うので、まあそのぐらいのね時間の割り振りっていうのを考えた方がいいかなと思うんだけど、であと黒っぽい服装をしない方がいいかなっていうのがあって、中ね結構ホコリっぽいんだよね、道が全部ねその砂っぽいので砂ぼこりがすごくて、他のなんか周りの女の子とかね、まあ俺は一人で行ってるからね、まあ周りの声をねもうちょっと聞き耳立ててね、まあそんなの伺ってただけなんだけどさ、なんか黒い靴が白くなっちゃったみたいな、そんな話してましたし、やっぱりなんかすごいホコリっぽいなっていうの感じてたからね、そういうマスクしていくとか、あとはねそういう靴とかズボンとかは黒っぽくないのを履いてった方がいいんじゃないかしらっていうところかな。だからね、まああとお子さんとかねいる人、こういうところ連れて行くっていうのもあるかもしれない、ね、もうちっちゃいうちからこういうね綺麗なものを見たりとか、ね、文化的なものを見せてなんか豊かにしてあげたいという人いるかもしれないけど、俺本当に思うけど、こんなところ子供が連れてこられたら地獄だよねって思うよね。なんも面白くないもん。まずさ、広いじゃない。だからすごい歩くんだけどさ、子供なんて体力ないじゃない。すぐ足痛くなっちゃうじゃない。なのにさ、まあ歩き回されるわけじゃない。で、せめて面白ければいいよ。遊園地とかだったらさ、いるだけで楽しいわけだからさ。だけどさ、 桜見たって子供面白くないって。小学校通ってれば毎日見れるんだしね。で、まあ、お花見とかあるじゃない、休みの日とかさ、近所の人たちでさ、お花見行こうよとかさ、それ楽しいと思うよ。別に花を見なくても、そのお花がね、桜がある中で、その下でさ、お弁当食べたりとかさ、なんかボール遊びしたりとかするわけじゃない、フリスビーしたりとかさ、それが楽しいわけだってさ。そういうね、そのレジャー的なものがない、その鑑賞としての桜っていうのは、あの、大人の感性だからね。だから子供を連れていくのはちょっとかわいそうね。そんなこともありますから、まあ、そんなお話ちょっと気をつけていただきたいなっていうところと、あとね、なんかやっぱしこうやってね、あの夜桜とか見るとさ、なんかね、男一人で来ましたけども、女性とね行くのもいいんだなっていうのは、やっぱカップルも多かったからね、まあ、ほぼカップルでしたけどもね、やっぱりね、まあ、1時間ぐらいで終わっちゃうコースではあるから、まあ早めにね、あの、まあデートということでさ、17時18時ぐらいねに集まって、で1時間とか1時間半とかちょっと軽く食事して、でそしたらちょっと六義園行こうかってね、で、あの、桜が綺麗なんだぜってさ、で桜見てさ、でぐるっと回って1時間ぐらい経ってさ、でそこでもう8時半とか9時とかでしょ。でそっから、じゃあちょっと、また一杯だけちょっとや、ね、飲もうかってさ、近くのバーに行ってさ、で、バーで飲んでさ、よろしくしちゃうと。そういうデートコース、あるんだろうなぁと思って。こん中の半分ぐらいはそういうコースなのかなぁなんて、ね、思ったりとかしてさ。だまあそんなね、ところで。まあぜひぜひ、桜じゃなくても、こういう六義園、いいんじゃないかなーって、その大人の楽しみとしてね、あの、こういうところ、まあ、すごく、日本庭園として、多分綺麗なんでね、夜だったからちょっとよくわかんないところもあったけど、昼間行ったら昼間行ったで綺麗なんじゃないかなっていう印象はすごいあったから、まあ、例えばまあね、その駒込にあるんですけども、駒込でちょっと待ち合わせとかあって、ちょっと1時間ぐらい、時間がなんかあるなと。どこで待ってればいいかなって、喫茶店かなみたいなね、どうしようかなみたいな思ってたら、あ、六義園ちょっとね、ぐるーっとしてみようかなみたいな、そんな感じで使うのもね、いいんじゃないかなと思うし、まあこれはもちろんね、さっき言った、あの、新宿御苑、これも新宿でね、ちょっと待ち合わせとかあるけど、ちょっと1時間ぐらいね、時間できたなって、何しようかなって、ショッピングかなって、新宿御苑行こうみたいなね、そんな感じで、ちょっと、時間つぶしにもね、そういうところに行って、日本庭園を眺めるっていうね、いいんじゃないかなって。で、ちょっとね、待ち合わせるより早く来ちゃったから、ってさ、え、何してたの？ちょっと日本庭園を少々、みたいな。そんな話するとさ、なんか素敵、ね、ちょっと抱いてほしいわってなると思うんでね。まあ、そんな、ね、お話、なんですよ。特に、何にもいつもだったらさ、もうちょっとアクシデント的なものも結構起きるんだよね。何かしら。何にも起きない。なのでね、まあ、いろいろと言っては見たんだけども。まあ、こんな感じということでね。まあ、そういう日もありますよと。ね、まあまあ、来週もね、こんな感じにならないようにね、また、新たなね、ちょっと行ってみたいところ。まあ、候補をね、ちょっとピックアップしてね、来週もいろいろと回ってみたいと思います。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、話せなかったお話とか、あと読めなかったお便りとかね、この辺ちょっとご紹介していきたいと思います。じゃあお便りをね、いただいてるからね、読んでいこうかな。お便り、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、先週のポッドキャスト聞いたよ。築地でウニ丼を食ったっていうパルさんに触発されて、何年も前から気になっていた3000円のこぼれイクラ丼を食ってきた。丼にイクラちゃんがこぼれそうなくらい山盛りになってて、まあ高かったけど、食べてる間はまさに夢のような時間だったわ。今回の話も、今回の話ものすごくよくわかるっていうか、身につまされた。いつかやりたいな、 いつかやろうと思うみたいなのって自分から意識的に決断しないと死ぬまでやることないよな。今回の放送聞かなかったら俺一食3000円もする料理なんて飲み会以外で文字通り死ぬまで縁がなかったかもしれないしさ。2014年のパルさんの目標、形にしていくを丸パクリして自分のこと、今年度の目標にしてたんだけど、来年度、今年4月からの目標、死ぬまでにやりたかったことをやっていくもしっかりパクらせてもらうよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。先週ね、私ちょっと抱負の方をね、今年の抱負変えていこうということでね、死ぬまでにねやりたかったことをね、まあ、やっていくっていうようなそんな抱負にねちょっと切り替えまして、でまあそのね第一弾としては、まあ、築地に行ってねウニ丼食べたりとかね、そんなことしましたけど、でこれをねちょっと少し触発されてね、羊がいる水族館さんの方も、こぼれウニ、ね、こぼれイクラ丼ね、こちら3000円もするね丼をねちょっと食べてきたっていうことなんだけど、いやーでもね本当これ普通に生活してたらね絶対食べないよね。やっぱりその死ぬまでに達成したいことっていうことの中でさ、やっぱりやっておこうかなっていう、やっておかないとちょっと後悔しちゃうかななんて、そういう風に意識をすることでようやくできることかなとは思うんだよね。基本的にはね、もう吉野家、松屋、勝屋ね、この辺じゃない。でこれのもう10倍しちゃうじゃない。もう行かないっすわってなるけど、でもねこうやって少しずつなんかやってみようとかね、いつかやってみたいなっていうことを先延ばしにしないで、まあねできる時にやっておくっていうのもね、一つなんか新しい世界が開けるというかさ、そういうのあるんじゃないかなっていうのもあるので、ぜひぜひラジオネーム羊がいる水族館さんはね、今回の私のね抱負、しっかりねパクっていくってことだったんでね、ぜひぜひ私もねちゃんとしっかりと、死ぬまでにねやりたいことやっていこうかなと思うんだけどさ、でもこれはね本当にね思うところで一つね、ちょっとお知らせなんですけども、前に私お話ししたねところで台湾混ぜそばのお店で、うちの近くにあります二代目藤原っていうねお店で、まあ、台湾混ぜそば食べたんですって、美味しかったんですって話したので、まあラジオで言ったからね聞いていただいてるリスナーの方々でもしかしたら、まあ、いつかねこの台湾混ぜそば食べに行きたいななんて思ってさ、まあ夏ぐらいにでもね、ちょっと暖かくなったら行こうかなとか思ってた人いるかもしんない。二代目藤原、閉店しましたね。おそらく。ちゃんと確認はしてないんだけど、シャッターが降りてて、で、そこに、テナント募集って貼ってあったので、多分、二代目藤原、まあ、他の店舗があるかもしれないけども、その池袋のところは閉店しているので、残念ながら、ね、台湾混ぜそば。まあ、今結構流行ってるからね、どんなところでも食べられるとは思うんだけど、この池袋の二代目藤原で食べる台湾混ぜそばっていうのは、もう食べられないんだね。だこういうことなのよ。先延ばし先延ばししちゃってると、もうこうやって閉店しちゃうって可能性もあるんだよね。だから、結局、ね、いつか食べようと思ってたんだけど、食べられないで終わりますっていう。ことになっちゃうから、だからやっぱりなるべくねやりたいなとか思ったら早めにやっておくね。俺が死ぬとかね、そのみんなが死ぬっていうよりも前に相手が死ぬっていうか相手が消えちゃうっていうね、そういう場合もあるから、いつまでも永遠にねあるものではないですからね。なのでまあ、この辺。まあね、そんなウニ丼とかさ、イクラ丼とかはさ、まあどこかしらにあるかもしれないからいいかもしんないけども、でもね、いつウニアレルギーになるか、ね、イクラアレルギーになるかわかんないから、結局食べられないで終わりましたっていうね、なるかもしんないから、できる限りね、できる時に早めにね、死ぬまでにやりたいなって思ってることはやった方が、 ね、いいんじゃないかしらとね、何のね原因があるかわかりませんからね。まあ、そんなね感じでございます。こうやってなんかねラジオで話したことでね、少しまあ、ちょっと影響を受けていただいて、触発されていただいてね、でなんか行動に移してもらえるって、なんかとてもなんかラジオやっててよかったななんてね思う、そんなねひとときですね。あとはお便りいただきました。ラジオネーム246番さん、ポッドキャスト聞いた、パルさんのやりたいことを箇条書きにして発表してみない、100や200はあることを吐き出してみればいいじゃん、そこから何か見えてくるよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあやりたいことはいっぱいあるところはね、ございますけども、まあ、100、200あるのっていうとね、まあ、先週話した中ではね10個ぐらいねあって、それをまあやってく中でまあ派生して増えていったりとかもするんじゃないかなぐらいの話だったからね、別に俺が100個200個ねあるって話はないんですけど、で俺も日々やりたいなとかって思うことはメモしててさ、だからまあ今回行ったところとかさ、やったこととかっていうのもそのね死ぬまでにやっておきたいこと、まあ陸議員行きたいとかさね、純レバ丼食べたいとかさ、まあそんなのはね、まあ死ぬまでにやりたいことリストの中からピックアップしてやってはいるんだけども、さーっと言ってこうか、何個あんだろうな、パートを見て30個ぐらいは、まあ、やっておきたいなってあるんだけど、普通に箇条書きになってるんでそれだけ読んでいこうか、特に説明しませんけどね。ワンから一夜漬け宅建サイト作成、スガモツタ、駒込とんかつとんき、でもなんか飯屋ばっかだね、ラーメンとかねとんかつ屋とかね、まあ、行っておきたい。あとはスーパーホットドッグ、アイマスライブ DVD、 赤すり劇団四季、氷川神社、帽子作る、一人遊園地、お酒のミニチュアセット、ドラマ継続のサントラ、ゲーム街のサントラ、スカイツリー、カルチャースクール、東京芸術劇場、新しいマイクを買う、スタ丼のタレを買う、パイ釣り、ラーメンなんつって、一人花火、実家で酒を飲む、賑やかなバーに一人で行く、一人動物園、あと出てきたね、純レバ丼、これねちゃんとやんないとね、あとハンバーガーを作る、ステーキ屋アウトバックに行く、 DTP の勉強をする、ユニゾンスクエアガーデンのベストアルバムがあったら欲しい、新宿にチャリで徘徊する、高田の馬場のローストビーフ丼レッドロックに行く、楽園追放を見る、青銅器のレプリカが欲しい、履歴書を書く、うちの近くのお好み焼き屋さん、広島のね、お好み焼きさんあるんだけど、ここに行く。あと、また出てきたね。陸義園。ドンキで腕立ての器具買う。池袋演芸場に行く。一人花見。無印良品のメガネを買う。ガストでチーズインハンバーグを食べる。H&M で白いシャツを買う。4月物語を見て、国立にチャリンコで行く。名刺を作る。野郎ラーメンに行く。成増にある道頓堀に行く。チンゲ。とかね。そんな、ざーっと読んで。このぐらいは、やりたいことがあるね。最低でも。まあ、他にも、ちょっと他のメモ帳にも載ってたりするのでね。わかりませんけども、まずざっとね、言ってこんなもん、まあ、ちょっと飛ばし飛ばしで言いましたけどもね。まあ、あるので、これを全部クリアしていった時に、絶対何かしら派生するじゃない。だからもう一生やりたいことなんて尽きないよね。って思う。だからやってかないと、本当になんか、やりきらないまま終わっちゃうんだなって思うので、 まあね、この中からいつもね、まあピックアップして、やっていて、それをね、ラジオでちょっとお話ししてたりはするんだけども、まあ今言ったお話ね、もし、まあ気になったことがあれば、皆さんもね、ぜひちょっと参考に、次の週末何しようかなって、特にねえなって言ったらね、今言った中でね、まあ、ちゃんと説明してない部分もあるけども、そのキーワードからね、想像して、ちょっとなんかやってみるのもいいかななんてね、思いますけども。で、ここの今、最後に出てきた、野郎ラーメンに行くっていうね、こちらは、本日、先ほど野郎ラーメンって、ね、行ってきたんだけど、二郎ってあるじゃん、ラーメン二郎。あれのインスパイア系っていうの、ちょっと派生したね、ラーメン屋さんなんだけど、最近結構出店、がね、増えてて、まあ、いろんなところにね、野郎ラーメンってできてるんだけど、まあ、秋葉原とかにもあるし、で、まあ、うちの近くっていうか、まあ、板橋の方にあったから、ちょっと行ってきたんで、今日。まあ、背中痛くてね、こんなん食ってる場合じゃないんだけど、やっぱりちょっと死ぬまでにね、野郎ラーメン一回食ってみたいなと思ったから。もう、まあ、行かないんだけど、野郎ラーメン行ったことある人いる？店内ってさ、臭くないですか？なんだろうね。その店が臭かったのか、他のお店も、野郎ラーメンは臭いのかわからないけども、なんかちょっと異質な匂いがしてたんだよね。でもよくよく考えてみると、生のニンニクが、そのタッパーに入ってて、そのなんかみじん切りだかすりおろしだかわかんないけども、ね、生ニンニクがあって。で、これタッパーが開いてたんだよね。なんかその匂いがすげえ来てたのかもしんないんだけど、ちょっとなんか、ちょっとした、ね、排泄物的な香りが少し、ほのかにしてきたので、これ大丈夫かと思ってね。で、ラーメン自体は美味しかったんだけど、やっぱ匂いがね、俺ちょっとダメなんで、まあ、言ったら、伝説の山岡屋って、合ってるわ、山岡屋って臭いところだと思うんだけど、昔一回だけね、山岡屋行ってさ、これはやばいわって思ったけど、その次に臭かったね。うってなってさ。だからもう野郎ラーメン行かないかな、悲しいけど、結構美味しかったんだよね。野菜とかも、茹で野菜と炒め野菜とか選べたりとかね。して、まあまあ、よかったかなと思うんだけど、匂いがな、ちょっとやばかったんで、俺はちょっときつかったので、匂いとか全然平気だよって言う人いたら、ぜひ野郎ラーメンもね、行ってみてはいかがかなと。ちょっと太麺と中太麺選べるから、中太麺だとね、結構細い。二郎を考えると細く感じるから、太麺で、食べると、二郎っぽい麺になるんじゃないかなと思うから。あと野菜はね、炒めの野菜でいいと思うんでね。まあ、ぜひぜひ、ちょっと豚野郎、じゃあ豚野郎じゃんって、野郎ラーメンの中にね、豚野郎ってのもね、あるんだけどね。何？チャーシューがいっぱい乗ってるっていうね。そういうラーメンもありますけども。まあ、そんな、野郎ラーメン、ちょっと行きましたっていうね、話かな。あとは、まあ、最近ね、平日、暇ってこともないけども、ま、いろいろとね、詰め込んでいるところもあって。で、何やってるかっていうと、まあ、カラオケ。ね、週3ぐらいでカラオケ行こうかなと思って、今ね、行ってるんだけども、まあね、徐々に声が出るようになってきたかなと、いうところで、で、せっかくなんでね、最近歌ってるカラオケ、ね、ヘビーローテーションなところをね、ちょっと発表していくと、前にね、リスナーの方からね、ちょっと、この曲いいですよと、この動画いいですよなんて、話を聞いて、で、最近、ちょっと、今一番ブームで来てるのは、らしさ、アニメのバラカモンのね、主題歌で、らしさっていう曲があるんだけども、まあ、もともと好きだったんだけども、まあなんか、より一層、ね、そういうちょっとした動画を見てね、ああ、いいな、やっぱりいいなと思って、それで、最近はらしさをね、ヘビーローテーションでちょっと歌っているところ。で、あとは、4月は君の嘘、オープニング、光るなら、ドラゴンボール Z、We Got the Power。あとは、 そうだな、安全地帯ワインレッドの心、あとなんだろうな、ホッカーがガガガスペシャル卒業、久保田俊信ラララララブソング、とかな。あとは影山博信ソルジャードリーム、他にはね仮面ライダーブラック RX とか、あとはそうだね、ポルノグラフィティアポロ、爆風スランプ、爆風スランプは涙涙とか、あとはアイアンリーガー、そうだねそんな感じ。あとは島津豊ホテル、鈴木雅之恋人とかね、そんなのをよく歌ってますね。まあ、俺とカラオケ行ったらこんなのを歌われちゃうんでね、まあ、気をつけてくださいってお話だね。まあ、これをね週3でね同じような曲をね繰り返し歌ってますから、まあ今度俺とねカラオケ行くっていうねことがあった場合ね、いつかのオフ会あるかもしれないですよ、カラオケオフ。その時はあパルさんが前言ってたやつだーってね、またこれ聞かされんのかみたいな、ね、なるかもしれないんでね、まあ、その辺は新鮮な気持ちでね、あパルさんこれ歌うんすかみたいなね、いや知ってたけどみたいな、そんな感じで対応していただけるといいんじゃないかなと思います。あとはね、今週他そうこれだけ最後ね、最後じゃないね、まあお便りもあるからね、まあ俺が普通に話したい話としては最後なんだけども、今日ね一個発表していこうと思って、重大発表だとは思わないんですけど、今まで生きてきた中で一番美味しかったチョコレート、これを一応ラジオで言って記録に残しておこうかなと思って、でラジオ始まる前に2時間ぐらい調べてさ、出てこねえなーっつってさ、でいろいろ調べた結果出てきました。これがね古いチョコでさ、もう売ってないんだけど、本当にもうおっさんおばさんしかもうね知らないと思うんだけど、こちらが1993年に発売されました、森永製菓ソリッドバーブラウニーです。これがね今まで食べてきたチョコレート、まあ俺もお菓子とかチョコとか好きなんだけどさ、今まで食べてきたチョコって一番美味しいね。これ言っておきたかったね。もう1993年よりも後に生まれた子、まあ多分多いと思うんだけど、普通にだって1993年に生まれたって今ねもう22歳とかでしょ。だからそんな子多いと思うけど、いや俺この頃で13歳か、美味しかったんだよね。でなんでこれを思い出したかっていうと、最近さブラックサンダーってあるじゃない、30円のお菓子、あれでさブラックサンダーゴールドって出たんだよね。でこれ40円するんだけど、このブラックサンダーゴールドがさ結構そのソリッドバーブラウニーに近かったんだよね。なのであそういや食感とか似てんなと思ってで調べたっていうねところで、まあ本当にこれよりも美味しかったチョコがないんですけどっていうねところなんだけど、これどうなんか復活しませんかね、森永製菓のねお偉いさん、もしこのラジオを聞いているかもしんないよね、ねすごく上の人間で取締役だけども童貞みたいな、そんな人がいたら聞いてる可能性高いからね。そうしたらぜひソリッドバーブラウニー、これギバちゃんが柳葉敏郎さんが CM していたらしいのでね、いけるんじゃないかしらね、ギバちゃんもう一回採用してさ、そのちょっとお願いしたいなっていうところかな。で、あとすいません話したいことって結構多いんだね人間ね、いっぱい次から次へと出てくるんだけど、前にちょっとお話ししてました、私ラジオパーソナリティの、まあ、学校というかスクールセミナー講座、まあ、こんなのにねちょっと行ってみようかななんていう話をしていたんだけども、結局 申し込み書まだ書いてなかったんですね。で、今日ようやくまあいろいろと考えた上で書いて、で明日出そうかなというところなんだけども、まあ先あのこの間も言ったけど、まあいろんな各項目があるんだよね。で項目でまあこれをね志望した理由とかさ、あとはで DJ クラスご希望の方は好きな音楽のジャンル書いてくださいとかね、いろいろあったんで。せっかくなんでね、ここでなんて書いたかってだけね、ちょっとお話ししておこうと思うんだけども。このクラスを志望した理由。この年になり、やはり後悔のない人生を送りたいという思いが強くなり、かねてからラジオパーソナリティになりたいという気持ちに正直になり、志望いたしました。また、上がり症のため、人前で話をすることが苦手なので、その克服や、個人でやっているポッドキャストのクオリティも上げられればと思っておりますっていうね理由。もうポッドキャストの話ねしない方がいいかなと思ったんだけど、もうした方がいいだろうと思ってっていうのでね、もうその辺も書いちゃったんだけども、んでね、もう上がり症のやつがこのねセミナー来るんじゃねえって話かもしんないけど、いやしょうがないよ、人前は上がるよ。パソコンの前だからこうやってさ、ずっと喋ってるけど、これ人前だったら無理だもんね。だその辺もね、ちょっと克服できれば嬉しいなと。で、もちろんね、ラジオパーソナリティとしてなんかね、その世にデビューできれば一番いいけどさ、できなかった時ね、それでも、やっぱりそこで培ったものっていうのはね、一つの糧になりますから、このポッドキャストの方で活かせればね、まあ最悪いいなと。いうところもあるので、まあ、クオリティはね、少しでも上がるんじゃないかしらと。そんなことをね、ちょっと思ってはいるんですけど。で、あとはね、趣味、特技。で、ここがね、DJ クラス希望の方は、好きな音楽ジャンルなどもお書きくださいってあるので。趣味。ポッドキャストにてのラジオ配信。ねえ、やばいやつだね。で、あとは、新しいことにチャレンジすること。去年は東京マラソン完走。富士山登頂。宅建合格など。ね、ちょっとアピっちゃってるんだけどさ。あと好きな音楽ジャンル。アニメソングってね。やべえやつだなーってほんと思うんだけど。で、あとは、人前で話した経験の有無ってあるんだけど。まあ、人前で話したことはね、ないから。なしにチェックをちょっと入れつつ、一応ね、そこに補足で。人前で話した経験はないのですが、iTunes のポッドキャストにて、童貞ネットアットネトラジというラジオ、カッコ、ゲーム、趣味ジャンルを、毎週1時間から2時間程度の配信を6年間続けておりますっていうね。書いちゃったね。これは困ったよ。これ、今日、ね、こうやってラジオ終わって、明日、この申し込み書送るわけ。で、届いたら、もしかしたらそのね、この事務局の人がさ、ああこういうラジオやってる勘違いのやつが来るんだ、一応聞いてみるか、聞くじゃん。そしたらさ、一発目のね再生ボタン押したらさ、どうしようか、火災報知器の話とパイパンの話どっちがいいって。で結局パイパンの話をね5分10分してるって、そういうラジオだよ。聞かれちゃう可能性があるから、今週ちょっと配信をなるべく遅めにしないとねいけないなーって思ったりするんだけど、遅くしたところでね関係ないからね、聞かれちゃうからね、もしかしたらね。なのでちょっと今日ね迷ったんだよ。パイパンの話するか火災報知器か。でも火災報知器の話してもさ、全然その俺に熱がないじゃない。もしかしたらね、どっかの部屋ではちょっと熱源反応あるかもしんないけど、俺には熱がないからさ、パイパンの話の方が良かったんだよねと思ってね。まあ、しょうがないっていう。まあ、そんなわけで、これをね、ちょっと送りたいと思いますから。で、送った結果、ね、定員がなんか、12人が定員で、まあ、これを超えて、なんかね、マックスになっちゃったら、まあ、募集締め切りですっていうのが記載があったんだけど、まあ、送ったら、ね、9人ぐらいしか集まってなかったとしても、あ、すいません、ちょっと定員オーバーなんで、ってね、そんな話されそうで怖いんですけど。まあ、そしたらそれでね、しょうがないからね。まあ、縁がなかったっていうね。そんな、ね、ところですね。 じゃあ、あとはね、ちょっとお便りの方をね、ちょこちょこと読んで終わりにしようかしらね。お便りいただいてます。ラジオネーム、龍之介さん。パルさんこんばんは。私は今、とある大学の、歯学部の、2学年なのですが、この前から、パルさんが使用なさっているドルツマウスウォッシャーの使用方法について疑問を持ちお便りを送らせていただきました。パルさんは、歯茎部、すいません、振り仮名振っていただいてありがとうございます。パルさんは、歯茎部、歯茎の部分って書いてね、歯茎部から、血膿が出ると言われてましたが、それは水圧の強度が適切ではないのではないでしょうか。通常、歯茎部からの出血の原因は9割は歯周病です。パルさんの場合はマウスウォッシャーを強めに使っているということなので、必ずしも歯周病とは限りませんが、口腔内の出血はあまり好ましくありません。通常口腔内は30億以上の細菌がおり、中には人体に有害な、種もあります。つまり口腔内からの出血がある程、つまり口腔内からの出血があるほど強い水圧でジェットウォッシャーを使用することは口腔内に傷を作ってしまい、そこから細菌が入り込み新たな血膿を生じさせてしまうという負の連鎖だということです。現役歯科医師の父に聞いたところ、ジェットウォッシャー自体は口臭ケアには非常に有効だそうなので、適度な強さで、歯肉に負担をかけないように使用すれば良いのではないでしょうか。学生の身分でも生意気です。申し訳ありません。長文失礼しますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そういうことだったんですか。ね。全然学生の身分ですいませんとかね。そんなないですよ。もう専門で勉強してる方だし。さらに、ね。現役歯科医師のね、お父様の方にもね、聞いていただいたということでね、そこまでしていただいてね、申し訳なかったと思うんですけど。まあ、私、ドルツのジェットウォッシャー、マウスウォッシャーっていうのを買ってさ、で口の中をね、そのジェットでね、まあ、ちょっと汚れを落としましょうっていう機械なんだけど、まあ、これがさ、まあ、使うと、まあ、血が出ますと。で、血が臭いんですよ、という話をしたんだけど。で、他にもね、お便りの方で、このマウスウォッシャー使っても血出ないんですけど、ね、いう話だったんだけど、その時に俺も、いや、もうちょっとね、強度が弱いよってね、もっと強くして血出さなきゃ、みたいな言ったけど、何やら相当間違っていた可能性がね、高いんじゃなかろうかということで、今ドルツ使ってる方ね、今ね、これラジオ聞きながらドルツをね、ちょっとレベル5でマックスでね、やってるかもしれないけども、ちょっとラジオはそのままにしといて、ドルツはね、ちょっと一回ね、電源落としてもらって、適切な強さでやっていただいた方がいいんじゃないかなと。だから一応ね、血が出ないギリギリの強度で使って、で、歯茎がどんどん慣れていったら強度を上げていく。だから血が出ないぐらいで徐々に慣らしていくっていう風にしていった方がいいってことだね。てっきり俺はなんかもう、てっきりっていうか、そのAmazonのレビューとか見ててもさ、そんな感じで書いてあるのよ。その血がいっぱい出ますけど、少し経つと治りますみたいなさ。血をどんどん出しましょうみたいなさ。だからそうなんだろうなと思ったけど、そりゃさ、一般消費者の感想だってさ、こうやって先行してね、学んでる人の話じゃないからね、やっちまったな感はあるんだけども、まあちょっとね、これからは気をつけてね、使っていきたいと思いますんで、まあそんなね、ことですね。なんで、まあ、このマウスウォッシャー、ドルツの方はね、まあ、商品的にはすごく、いいものだっていうことでございますんでね。まあその辺はね、これからも使っていこうとは思うんだけども、ね、ちょっとね、ちゃんと適切にね、使っていきたいと思うんでね、この辺ね、気をつけていきたいなと思います。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、トリンドルさん。妖怪ウォッチのブームが嫌で、 どんな風にゴリ押ししているか、しているのか、怖いもの見たさでアニメを見てみたら、悔しいけどかなり面白かったですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。妖怪ウォッチね、妖怪ウォッチが始まったのがいつだったか忘れましたけど、その俺がね毎回まあ毎回新しいアニメが始まったらね、まあまとめてみてさ、1話見てどんな感じだったかっていう話をするんだけどさ、その中で妖怪ウォッチが始まったクール、ちゃんと妖怪ウォッチ1話見てるんだよね。でレビューしてるので、やっぱ俺も面白いって言ってたと思うんだよね。ただ、他に見るもの多いから、妖怪ウォッチ面白かったけど、いいっすわって。そんな話で終わっちゃったと思うんだけど、まさかそこからあんなに爆発的なブームが来るとは思わなかったんだよね。で、ね、その、もう結構経ってるよね。だけどまあね、このタイミングで、妖怪ウォッチどんなものかと、ね、見てみたら、ね、ラジオネームトリンドルさんはね、悔しいけどかなり面白かったと。さすがだね、やっぱりこうやって長く続くっていうことはね面白いっていうのと、あとこういう途中から見ても面白いって思わせるアニメって素敵だね。なのでこれからはね、いいんじゃないですか、妖怪体操ね踊ったら、あのオープニング、あれ妖怪体操とかってまだあんのかね。なんか前になんかね AKB とかが絡んじゃってどうこうどうこうっていうのがね、どっかなんかネット上で騒がれてましたけどもね、まあいいでしょう。あと前も言ったかもしんないけどね、なんていうのキャラクターでジバニャンっているけどさ、ジバクレイのね猫のなんか妖怪なんでしょ。本当にあれもね、最初1話だけ見たんじゃわかんないけど、ジバニャンじゃなくてシバニャンだと思ったからね、シバ犬的なね、シバ犬と猫の間ぐらいみたいな、そんな風に考えてたんですけどもね、ジバニャン、ジバクレイというねことで、まあ俺もねちょっとたまには妖怪ウォッチね見て、本当にねこんだけ1話から1話で見なくなって、そっから今見てねまだ面白く見れるかっていうね、その辺ありますんでね、ちょっと時間があればね、俺も妖怪ウォッチを見てみたいと思います。じゃあ、あと、お便りいただいているので読んでいきたいと思います。ラジオネームが、249番さん。パルさんが基本軸がブレてないっていう意見があるけど、逆だと思います。不動産、玩具メーカー、ラジオパーソナリティ、どれにも絞りきれずに軸がブレまくってるから全部中途半端で10年経っても変わらないだけだと推測します。でもそこがパルさんらしくていいと思います。また10年後も同じことで悩んでいれば面白いなぁと思いながらラジオを聞き続けますよ。全然関係ないけど、パル内藤で Google 検索したらパルネット内藤 A という賃貸物件がヒットしました。パルさん、ぜひパルネット内藤 A に引っ越しをして、その様子をニコニコ生放送で実況してください、お願いしますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。知ってるこのパルネット内藤 A ね、俺もたまーにね、あのパル内藤ネット上で盛り上がってねえかなーと思ってね、Google 検索をするときはね、あの本当に稀にあるんですけどね、すると出てくるね、パルネットナイト A ね、行こうかなーって思ったりするけど、でもさすがにねちょっと難しいよね。あのまあ内藤っていう名前が出てる時点でね、あのこの建物に内藤さん、もしやオーナー様ではってなっちゃうかもしれないし、ただあのね新宿です、俺ちょっと次引っ越し新宿とかね、新宿区とか渋谷区とか、それ考えてるって話したんだけど、そのさ、初台とかもいいなと思ってるんだけど、他に新宿にさ、内藤町ってあるんだよね。そこ住みてえなっていうのもちょっとあるんだよね。内藤町にパル内藤降臨的な。ね、あれ内藤町にパル内藤さん、もしかして地主様なのではみたいな。 なるかもしれないのでね。まあその辺面白いかなとか思ってたんだけど、もうでも面白いかなで引っ越しもできないからね。あのいろいろと間取りとかね、あと家賃とかと要相談なんでね、まあその辺はちょっと難しいけど、ただパルネット内藤にさ、ぜひ引っ越したいですって大家さんに言ったらさ、あれ君内藤、内藤って名前なの、じゃあ割引してあげるよってなるかもしんないからね。まあちょっとわかりませんけど、また引っ越しのシーズンの時に、新宿の内藤町とね、あとパルネット内藤、まあここはね一回ちょっと調べてみたいとは思います。で、あとその前にねあったお話、パルさん軸がブレてないっていう話だけど、ね、ブレすぎて結局何もできてないんじゃないですかと、ね、いうお話なんだけど、そうだね、そう言われると俺は本当ね昔からおもちゃメーカーとか行きたいとか言ってたから、俺軸ブレてないなーと思ったんだけど、そうじゃない可能性もね、これを聞くとありますね。ブレブレのブレブレでね、結局何も進んでないっていうねところなのかなっていうのもあるので、まあ気持ちだけはねブレてないんだけどね、行動がねめちゃくちゃっていう、ね、ところもあるので、まあその辺はね少しずつ、形にしていきたいと、ね、思います。今年ねいろいろとやっていければなと。で、こうやってラジオパーソナリティねなりたいなりたいって言って、でこうやってラジオをさポッドキャストでもう6年ねもう超えてますけども、やってますけど、これだけじゃどうにもならないんだよね。こっから次のステップ進まないとね、なりたいって言ってなれないんだから、そういうのもあるからね。まあこうやってねスクールにちょっと、ね、参加してみるとか、それで何かしらね道が開けたら、ね、言ってたことが少しずつね、形になっていくかなと思うからね、その辺もまあ去年からのね抱負でもありますけど、形にするっていう部分、まあもう人生の抱負だよね、これに関してはもう去年の抱負だったけど1年やってきてみて形にするっていう抱負はすごく良かったからね、もうこれ年とかのね話じゃなくて、もう人生のテーマとして形にしていくっていうのがある中で、今年のね抱負としては死ぬまでにねやりたいことをやっていくっていう、そういうことだね。とてもなんか、人生の考え方というかねスタンスがなんか固まってきたんじゃないかなっていうね、34にして人生のスタンスが固まるっていうね、遅えよみたいなありますけどね、よかったね、40、50になる前に一応気づけたからね、それだけでもよかったとしましょうというねことじゃないでしょうか。じゃあそんな感じで、あとはまあまああのあとじゃあ最後お便りいただいてるからね、これ読んで終わりにしようかな。ラジオネーム252番さん、パルさん人生設計と就職活動はどうよっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。どうにもなってないね、あっという間に3ヶ月。なのでみんなもね次の仕事を決めないで辞めてしまった場合、あっという間に3ヶ月経つから気をつけてっていうね、もうそれしか言えないんだけど、まあでもそうだね、まあどうしましょうねっていうのが正直なところでね、もうどうにもなんないなと思ってるんだけど、まずねえこのラジオのまあ申し込みをするでしょ、ラジオスクールのさ、まあ、これが一個やるじゃない。でその後だよね、今度ね、今度本当に就職活動なんだけど、でまたいろいろ考えてるんだけど、不動産行こうかなって思って、で業界についても調べようと思ってさ、業界のなんていうのあるじゃない、業界地図みたいなさ、そういうの買ったりとかさ、あとは不動産業界とかの、まあ、指揮法みたいなやつをね買ったりとかしてね、よく言うじゃない、その企業研究業界研究しなさいみたいなね、うるせえなーと思ってさ本買って読んだりとかしてたんだけど、でやっぱりただそれ調べていく中で、でもなーって思うのはさ、俺ねもともとおもちゃとかさ行きたいなって話してたけど、なんかそんなにさ俺手広くできないよなーと思って、その例えばこのままじゃあラジオパーソナリティになりますとかさなってった場合も、例えば不動産業界入った時に不動産とラジオとあとなんか他にも趣味とかあったらやっていくってなった場合に、俺そんなに手広くできなくて、 やっぱり仕事が中心になっちゃうんだよねと思って、そればっかりになっちゃうと思うんだよね。そんなに器用じゃないからさ。なのでそうするとメインやっぱり不動産屋さんになっちゃうじゃない。それってって思っちゃうのはあって、であれば結局さ、もう朝から晩まで仕事するじゃない。休みの日もさ、もしかしたら休日出勤するかもしんないじゃない。だったらやっぱり妥協しないでおもちゃ関係かなとか、あとはね、もう3ヶ月経ってまだ考えてんのって話かもしんないけど、まあ一生のことだからね、ちょっと考えられる時期がねあるんですから、ちょっと考えたいなってところもなんだけどさ、あとはその前にさ、アダルトグッズの業界どうよって話があったんだけど、いやありっちゃありなんだよなと思って、あんまり親に言えないからね、あ就職したんだ、どこになったのって、あんま言えないんだけどみたいになるけど、でもさ、そのなんて自分らしくっていうか、なんか萎縮しないで自分を出して仕事ができるっていうのってさ、会社に属してやるってなるとやっぱ俺結構萎縮しちゃうからさ、なかなか難しいんだよね。まあ、慣れていけば少しはいいんだけど、慣れてってもやっぱりね、なんかこれ言ったら違うかなとかね、怒られちゃうかなとか、間違ってるかなとなってさ、萎縮しちゃうときは絶対出てくるじゃない。でもさ、そのアダルトグッズとかだったらさ、結構そのオープンにね、あとまあ好きだからね、そういうのはね。なのでそっちの方が自分らしくね、自分をそのままね表に出していけるんじゃないかななんて思ったりとかしてさ、まあ難しいところだよなと思って、なのでまあその辺もね、あのおもちゃ、不動産、アダルトグッズ、まあこの辺ね考えているところなんだけど、まあそろそろね、あの失業保険の方もね、切れる頃なのかな、まあ、5月4月のところがマックスでもらえる最後のタイミングで、5月が残りのやつをねちょっともらってって終わりなので、なんでまあ最悪バイトね、お前もうちゃんとね転職するって、正社員になるっていうことで仕事辞めたのにまたバイトすんのみたいな話かもしんないけど、まあバイトもありかななんてね、結構あの楽しそうなバイトが、34になって楽しそうなバイトとかしてるんじゃねえよって話だと思うのでね、ちょっとあれなんだけど、まあかなりあの楽しい感じのね、ところがあったので、まあ、そういうのね、例えばラジオのあのリクエスト曲の受付のコールセンターとかね、あとはまあ某アニメショップが運営しているカフェの、受付コールセンターとかね、全部コールセンターじゃねえかって話なんだけどさ、結局コールセンター歴長かったからね、まあその中で、まあ自分がねやりやすそうなやつとかで好きなジャンルだったりとか、そうするとまあまあ楽、楽というかね、やりやすいのがあるから、まあ、つなぎとしてはいいのかなと思うけど、まあ、34とか5になって、コールセンターのバイト、大丈夫ですかと、ね、いうところはあるんだけど、まあ、コールセンターのね、派遣の、ね、この間までいたところで、派遣の社員でも、結構ないい歳、40超えたおじさんとかも、まあ、派遣で働いてたりとかしてね、結婚して子供いたりとかね、あったりするんで、まあそういう人生もあるのかなと、それやりながらラジオパーソナリティとかもあるのかなみたいなね、そんなところがあったりとかなかったりとかしてる、してますけどね。まあそんな感じのね最近ということで、まあ来週ねもしかしたらね、どこどこにねいい求人があったから応募してみましたとかね、そういう話できるかもしれませんからね。まあ、そんなね、こともして、来週はね、皆さん期待してね、お待ちいただければと思います。じゃあ、そんな感じでね、今日はこの辺でということで、来週なんですけども、来週は4月の5日の日曜日、また23時からね、1時間から2時間ぐらいね、やっていきたいと思います。で、来週なんですけど、昼間にね、ちょっとお花見行く予定がちょっと入っちゃってまして、本当はね、ラジオの日は、なるべくお酒を飲まない、あと人とは会わない、ね、 このスタンスでちょっと取り組んではいるんですけどね。やっぱり昼間に人と会うとさ、そこで結構話しちゃうから、このラジオで話すときに、なんか勢いがなくなっちゃうんだよね。もうなんか、もう話したし今日みたいな、ね、なっちゃうので、なるべく日曜日ちょっと人と会わないようにしてる部分があるのと、あとお酒入ってあんまりね、面白かった放送っての少なかったりするので、お酒も飲まないようにと思っていたんだけども、まあどうしてもちょっと日程がね、都合つかないということで、ちょっと日曜日、申し訳ないんですけども、ね、昼間、ちょっとお花見あるということなので、ちょっと酒軽く入った状態かもしれない。まあ、昼間なんでね、まあ、酒抜けてると思うんですけども、まあ、そんなお花見帰りにね、ちょっと放送の方をしたいと思います。まあ、そんな感じかな。まあ、来週はね、まあ、なんかいろいろ、さっきも言った、ね、ちょっとやりたいことリスト。まあ、ここから何か選んでね、ちょっとやってみての来週お話、ね、面白いことがあればなって思いますんで、その辺またね、ご期待いただければと思います。じゃあ、そんな感じでね、今日この辺でということでね、まあ、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。